皆さんこんにちは、本日も夢と失敗、ポッドキャスト配信スタートさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、第7回目の、配信日になります。前回に引き続き、素敵なゲストさんをお招きして、配信してまいりますので、皆さんどうぞご期待ください。そしてですね、今日は、素敵なゲストの方が、お越しいただいています。早速なんですが、今日はこちらのこの方を、インタビューさせていただく。そして、第7回のパートでは夢について主に、インタビューさせていただくことになっています。早速ですが、ゲストの、吉本さんにお越しいただきたいと思います。吉本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ようこそいらっしゃいませ。
はい、こんにちは。私は吉本博士と申します。本職はですね、特別養護老人ホームの施設長をしておりまして、認定こども園とも一緒の経営しております。今日は、夢について語らせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ありがとうございます。楽しみにしていました。
ありがとうございます。
はい、いや、ずいぶん前に朝活の交流会でご一緒して以来、僕にとってはお久しぶりなんですけれども、またこうしてお話できて、しかも夢についてインタビューさせていただけるなんてすごく楽しみです。
はい、ありがとうございます。
はい、早速ですね、今日の、夢と失敗の、配信をこのままさせていただこうと思うんですが、第7回から初めて今日から初めて聞きましたという方もいらっしゃると思うので、まずは我々自己紹介をさせてください。パーソナリティの、担当します田中歩と申します。私は夢ラボという名前のコミュニティの主催をしていまして、おかげさまで、4年半ほど、もともとは渋谷の喫茶店でお茶会形式で始めていたのを、1年と少し前からオンラインを中心して開催している、コミュニティです。渋谷、東京だけじゃなくて日本全国いろんな方らしと夢について自由に語って、その夢語りをテーマに日本中、世界中と、つながるコミュニティを作ること、それを目指して活動しています。こちらの番組ではパーソナリティの一人として、で今回の7回目は私が主に、ゲストの吉本さんをインタビューさせていただく担当になっています。リスナーの皆様、本日もどうぞよろしくお願いします。そしてもう一人のパーソナリティの方がこちらの和田さんです。
はい、和田正則と申します。いや、もうちょっと田中さんが饒舌すぎてこう喋りにくいんですけど私の自己紹介はウェブ戦略コンサルタントとしてお仕事をさせていただいてます。今日のゲストの吉本施設長とも、もうかれこれ 6年から7年近いお付き合いさせていただいているところです。主に中小企業に、まあ、集客といいますか、売れる仕組みをインストールする仕事として、売上の貢献のサポートをさせていただいているっていうところでお仕事させていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらの番組は私、田中と、和田さんのお二人、二人でパーソナリティをさせていただいています。毎回素敵なゲストの方をお招きして、その方の夢と失敗を、ズバズバと、いやいや楽しくインタビューさせていただく、そんな内容です。ご視聴者の、リスナーの皆様にとって、ゲストの方の夢についてぜひ お届けしたいですし、どうしてその方が、今回は吉本さんが、そういった夢を思い描かれたのか、夢に向かってどんな活動をされていらっしゃるのか、そして、次回の第8回本編の後半にあたる会議は、失敗や挫折をしたことはないのか、それをどうやって乗り越えられたのかというのを後編で、配信させていただきます。まずは前半、第7回のこの配信では夢について思いっきりインタビューさせていただきます。じゃあ早速なんですが、吉本さん、まずはじゃあ前半私が主にインタビューさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっとまあ僕いろいろ聞きたいことがあってテンション高めでちょっとやかましかったらごめんなさいね。
いえいえ大丈夫です。
ありがとうございます。
いろいろ聞いてください。
はい、ありがとうございます。先ほど、自己紹介でもおっしゃっていただきましたが、 改めて、お仕事とそして、吉本さんの夢について、お話ししていただけますでしょうか。
わかりました。改めまして、吉本ひろしと申します。もともとですね、私は前職がですね、コンビニエンスストアの、営業マンということでですね、結婚して、ちょっとこう福祉の世界に入ってまいりました。で、コンビニの世界に入ってますとですね、結構本当にこうなんていうのかな、スピード感あふれるというか、1週間ごとにですね、いろんなことがこう早くこう目まぐるしく変わるという中で、福祉はどちらかというとこうちょっとこうのんびりしたゆったりしたのこう感じだったんですよね。で、私もなんか、このままこうこの福祉でいいのかみたいなですね。ですから、私もこう結婚して福祉の世界に入ってきたんですけども、高齢者福祉という、分野に入ってきたんですが、常々施設らしくない、高齢者福祉施設らしくないですね、施設を目指していこうというところにですね、いろんなこう異業種とですね、福祉のコラボっていうのをですね、常々こう考えながらですね、やっております。いつもこう夢をこう描きながらですね、日々奔走してるんですけども、結構たくさんのですね失敗もあるんですが、今日は成功例というところで夢というところですね、語らせていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。まずはそうですね、コンビニの営業マンから、高齢者福祉施設をそういった仕事にこう、転職された、変われた、これはこう何が一番大きな要因だったんですか。
そうですね、もともとですね、要はこう結婚っていうところがきっかけっていうところがありましたけども、妻の、ところがですね、これからこう新しい高齢者福祉を始めるということで、ちょうどこう介護保険を始める時期でしたので、いろんなこうこれからのこう、高齢者福祉を作っていくっていうところで、お手伝いできないだろうかということでですね、福祉の、ところにこう入ってきたということです。本当にこう私福祉というものを本当にこう初めてですね、介護という言葉も本当にこう正直その時に20年前に初めて知ったっていうぐらいですね、本当にこう最初はど素人だった。
じゃあこう今、新しいこう、コンビニ営業マンからの、介護福祉の仕事に転身されて、で今どうですか、今どんなこうお気持ちでこの現場で働かれていらっしゃるんですか。
そうですね、やはりですね、こう介護っていうのはそのいわゆる答えがないところにこう面白さがあるというかですね、その、日々答えがないというかですね、同じ対応をしていても、なんか同じ結果が出てこないというですね、ご利用者さんのその気分的なその状態とかですね、いろんなこうご気分とかそういったところもあるんですけども、ですからやっぱこう同じ対応をしてもなんかこう違う対応が返ってくる、いかにこう結構難しさもあるんですが、逆にこうやりがいも同時に感じるという、とてもこう楽しい仕事ではありますですね。
いいですね。あれこう次々と聞いて恐縮なんですけど、今の職業、施設長として、統括施設長として、この会をマネージメントする、側の立場、経営者としての夢についてもお聞かせいただけますか。
そうですね、いわゆるこう福祉の世界でですね、たくさんの職種がですね、一人のお年寄りにこう関わるというところが、他のこうちょっと職種と違うところじゃないでしょうか。例えばこう管理栄養士というですね、日々の献立を考えてくれる人、あるいはその献立を、考えて、それをこう作る調理の人ですね。あとはその病気とかそういったのをこう管理するその管理栄養、看護師さんとかですね。あとは、ご家族との、なんていうんですかね、その連絡調整とかするのが、生活相談員とかですね。 また、まあ、私たちのこう直接、お年寄りをこう相手する、まあ、介護士というものがこうおりましてですね、まあ、誰がどの瞬間にこうかけてもですね、やっぱりこう介護ってなんか成り立たないので、たくさんの方々が同時に同じ人のこう関わっているっていうのが大きな特徴なので、やはりそういった意味ではその日頃のこう連携というかですね、コミュニケーションがとても重要になってくる、仕事じゃないのかなというふうにはまあ思ってます。
いやー、すごく深いですね。あれでもこう、なんかこれは、私がこう若干こう思っている、多分は、まあ、私 の、 先入観や固定観念も多分に含まれていると思うんですけど、看護師の職業って大変そうだなと、家族的になんかきつそうだなだとか、そういうふうなことを僕思ったことがあるんですよ。僕はその職場に現場に働いたことがないので、まあ、これはただの僕の思い込みだとにもよるんだと思うんですけど、じゃあ大変さ、実際に、介護士のお仕事って大変なのかどうか、でもその大変さの中にもどんなやりがいがあるのかということを教えていただきます。
なるほどですね。そうですね、やっぱりこう先ほども申しましたようにですね、そのやっぱこう日々、対応の仕方によってやっぱりこう同じこう対応をしても、まあ、同じ、まあ、ことが返ってくるとは限らないというところで、まあ、いろんなこう試行錯誤をこうしながら、まあ、日々やってるわけなんですけども、まあ、その中にですね、時々こうご利用者様からですね、ありがとうっておっしゃっていただくときがあって、その瞬間が、あ、やっぱり私たちの介護ってこうやってよかったなっていうふうにやっぱりこう思うんですよね。で、そのなんていうんですかね、そのまあこう世の中で言うですね、その死というものなんですけどね、死というものって結構なんかこう不吉なこうなんかこうイメージがあると思うんですけども、介護の中のその死っていうのは実はその私たちの世界っていうのは終の住処なんですよね。ですからやっぱりこう最後まで楽しく過ごすことができて、そのまま見とることができたっていうところはですね、すごいこう充実感がある、その方の人生を最後経験する、その方の人生の最後をですね、まあ、一緒にこうなんて過ごすことができるっていうところがものすごくその福祉の世界では私の自身ではですね充実してます。で、まあ、私のこう職種上ですね、やはりこうお別れをする時があるんですね。で、その時に、なんていうんですかね、まあ、ご家族の方から、まあ、ありがとうとかですね、まあ、そういうことをこう言われるっていうところは私の中でも非常にこう嬉しいというか、あ、私たちのこうやってた介護って間違いなかったんだなっていうですね、そういうこうやっぱりこう思いになります。やっぱりこう感謝の言葉っていうのがですね、非常にこう私たちにとっては生きがいとか仕事のやりがいにこうつながってくるという感じですね。ですから、はい、
ついの住処、人生の最後を見とる、確かにこれって、うん、医者、まあ、お医者の方とはまたちょっと違った、形だと思うんですけど、まあ、うん、手話をして、コミュニケーションを取っていく中で、まあ、安らかに、まあ、人生の一歩を引き取るというようなことができれば、きっとそのご家族の遺族の方たちにとっても、まあ、そうです、穏やかに最後のまあ迎えられることができた、それをまあ見取ってくれた介護士の方たちってやっぱ自然に感謝の気持ちが湧いてくると思うんですよ。というか、私がもしそう、私がその、はい、立場、遺族の立場になったとしたら、やはりそういうふうに思うと思います。なるほど。もうちょっとじゃあこう掘り下げてお聞きしたいんですけど、
はい、
吉本さんがこのまあ実は配信前に少し吉本さんにお聞きした、介護士や看護師、保育士、こういった仕事の中で、じゃあ介護士を、まあ、憧れの職業にしたいというふうにお聞かせと、はい、そのことについてもっとお聞きしたくて。
あ、なるほどですね。はいはい。その、 そうですね、本当、まあ、今のこう子供たちが、まあ、将来の職業に就きたいっていうので、まあまあ、私のこう小さい頃からですね、その保育士さんとか看護師さんとかですね、まあ、非常にこうなんか華やかなこう子供たちのこうイメージというかですね、はい、そういったところもあると思います。まあ、いわゆるこういずれもこう医療福祉にまあ関わるもので、まあ、同じ福祉でありながらですね、なぜこう介護士になりたいなって子供たちって思わないのかなってちょっと素朴に思ってですね、っていうのもですね、非常にその看護師の職場もですね、保育士の職場もそうなんです。やっぱこう結構過酷な職場なんですよね。でも私たちの介護も過酷なんですが、でもその中にやっぱりどこかこう看護師でありましたらこう命をこう助けるとかですね、例えばこう保育士だったら子どもの夢を、まあ、育ててあげるとか、そういったところもあるので、やはりそういった人たちはですね、やっぱりこう自分たちでこう発信してるから、なんかこうなんていうんですかね、まあ楽しいんだよってこう心からこう思ってこうね、患者さんと接したり子どもたちと接したりしてるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ介護もその歴史がまあ確かにね、その25年とか30年ぐらいしかないので、そこら辺のそのまだまだこう介護っていう世界がどういうものなのかってまだ確立されてはないと思うんですけども、やはりこう私たちが本当にこう介護の世界って素敵なんだよとか、大人のこう私たちがですね、こう子どもにこう語っていければ、あ、ひょっとするとこう介護士にこうなってもいいのかなとかですね、思うのじゃないのかなっていうふうなんですね、まあ、日々考えてるところなんですね。
じゃあその介護士のお仕事が、いろんな人たち、まあ、若い方や子どもたちに憧れの仕事になったら、なんかそれが実現したら、なんかこう未来がなんか明るくなりそうな、職場もまた、なんか働いてる方たちも生き生きしそうな、そんな感じがしますね。
そうですね、はい。私もですね、ちょっとこう、仕事柄というかですね、やはりその子供たちとお年寄りの交流を、はい、まあ、深めていこうということで、その、はい、世代間交流っていうですね、まあ、ことをやってるんですね。まあ、要はお年寄りと子供たちと一緒にこう、何かをするっていうところでですね。で、まあ、グリーンヒルミヒの自前でこう森を持ってますので、はい、お年寄りとですね、まあ、子供たちをまあ森の中にこう一緒にこう行ってですね、まあ、手作りのインフォメーションボードを作ろうよということで、まあ、秋の、まあ、どんぐりとかですね、いろんなこう松ぼっくりとか落ちてる季節なんですけども、そういうこう自然物を使ったですね、インフォメーションボードを作ろうよっていう企画をですね、ちょっとしたんですね。
はい。
で、それで、子供とお年寄りが、まあ一緒にこう、まあ30分なり40分なりこう過ごすんですよ。で、まあその日、まあですね、こう、一緒のこう子供と一緒にこう、まあ一緒にいたときに、まあ子供がこう、なんていうのかな、その感想を言うんですよ。どうだったみたいなですね、こう、まあ振り返りではないんですけども、まあ授業の一環っていうところもあったんで、そうするとですね、その小学校3年生だったんですけども、その子はこう急に泣き出したんですね。で、
はい、
泣いちゃったんですよ、その子が。で、うわ、なんで泣いちゃったのかな、俺なんかやらかしたかなって思ったんですよ。で、どうしたのどうしたのってその子に聞いたんですね。そしたら、その子が、はい、なんかどうもその99歳のおばあちゃんと一緒にですね、まあ車にそのおばあちゃんだったんですけど、一緒の人こう過ごしてたらしくて、おばあちゃんがこうとっても優しくてですね、でもこれでお別れするのが悲しくて泣きましたっておっしゃったんですね。その子供がですね。で、あーっと、この40分ぐらいの間にその子供がやっぱこういうふうに感じることがあるんだっていう、その世代間交流の深さというかですね、実際こう考えるとですね、小学校3年生ですから、まあ、90歳の年齢の差があるわけなんですよね。
はい、
そういったところで、まあ、非常にこう私驚いてですね。で、まあ、その後もなんかこう、ちょっとこうエピソードがあって、その次の年なんですけど、その、全然私たちはこう企画とかそういうことをするわけじゃないんですよ。その、その、小学校3年生のこのお母さんから施設に電話があってですね、うちの子供が、この前、去年ですね、世代間交流したおばあちゃんの100歳の誕生日祝いをしたいからって ということで、誕生日いつですかっていうことで、ちょうど9月だったんですよね。で、まあ、敬老の日ともちょっと合わせまして、で、その子が、なんか、施設にこう来てくれてですね、ピザを、手作りピザをですね、こう振る舞っていただいて、一緒にこう写真を撮ったっていうですね、なんかこう、素敵なこう、エピソードがこうあってですね、うわなんかすごいなと思ってですね、その、ちょっとしたこう、きっかけが、子供のこう、気持ちをそういうのこう、変えてしまったっていうところもあるので、やはりこう、お年寄りと子供たちがこう、接する機会を増やすことで、あ、子供たちってこういうふうに感じるんだなっていうふうにちょっと思いましたね。
なかなかその子供たちが、まあ、ご家族、まあ、家にそのおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃって、はい、接する機会がある子供だったら、まあ、日常的なのかもしれないですけど、そうでない子供たちもたくさんいると思うんですよね。特に、はい、そうですね、ここ最近は。
はい。
そんなエピソードが生まれたらなんて、なんかこう、いいな、なんか僕もその場にいたら泣いちゃうかもしれない。
いや、本当泣きました。なんか本当に100歳のお祝いをしたいって言ってきたところ、本当にこう鳥肌が立ったんですよね。
はい。
はあ、
まあ、そんな経験、うん、まあ、そういったことも、されてらっしゃる。でも、むちゃくちゃいい試み。交流だと思います。
ああ、すごい、ありがとうございます。世代間交流って、どうしてもですね、その、介護士と保育士のこう立場でいくと、何かこう、プログラムをこう作って、まあ、その中にこう、年寄りとこう一緒にこう、ね、子供たちを過ごしてもらうっていう、まあ、大体こう、パターン化ではあるんですけども、まあ、なんていうんですかね、その自然とこう、中でこう、会話が生まれますので、私たちはこうわざわざこうプログラムを作らなくても、その子供と年寄りがこう一緒にいるこう環境でなんかこう会話ができてるんですよね。で、まあ、その森のエピソードの続きで、その手作りのインフォメーションボードをこう作るっていうこうちょっとその企画があってですね、それのこうまあ第2弾だったんですけども、その昔はですね、こう、なんていうんですかね、その、何かこう、こう、くっつけるときにですね、糊をこう、指でこう、伸ばしてですね、何かこう、ペタってこう、つけてたんですけども、子供がですね、その、ホットボンドっていうのをこう、使ってたんですね。わかりますよね、ホットボンドって。グルーガンって言ってですね、プラスチックの棒みたいなのがあるんですが、その、先っちょがこう、ものすごく熱いんですよ。で、それでこう、なんかこう、なんていうの、こう、銃のようにこうやってこう、チュッてこう、押すとですね、熱いのをとろっとこう出て、それがこうくっつくんですけども、それグルーガンって言うんですけどですね。なんかそのグルーガンをお年寄りが見て、これどうやって使うんだろうか、みたいな。まあ80代90代のおじいちゃんおばあちゃんとかは、今時のその、なんかそういうこう、なんていうのかな、工作用の工具ってやっぱり知らないらしくて、子供がですね、なんかお年寄りにこう教えてたんですよね。なんか、こうやってこう使うんですよとか、このプラスチックの棒が短くなったら、また長いのをこうやってこう足せばいいんですよって子供が教えてるんですね。で、なんか、世代間交流って、なんか、この新しい、若い世代の子から、昔の世代の人たちに伝えるっていうのも世代間交流なんだなっていうふうに思ってですね、改めて。で、ぶわーって思ってですね。またなんかそこでこう、新たな発見があったというかですね。不思議なこう感覚になりました
ね。ああ、いいですね。なんかこう、まあ冗談ですけど、私、まあ、母方の祖のばあちゃん、まあ祖母だけは存命なんですけれども、まあ、まあ、おじいちゃんのばあちゃんと、まあそれぞれこう、まあ、死別して、ということをまあ経験してるんですが、うん、まあ、なんだっけ。もう割とこう、おじいちゃんおばあちゃんに懐いていた方だと思います。で、私はこう、まあ、幸運にも、住んでいた実家に、まあ、じいちゃんもばあちゃんもいて、で、まあ、亡くなるまで、すぐ近くで接していた、そういった、思い出があるんですけれども、
はい、
そうですね、なんかそういった世代間の交流、子供とお年寄りの方たちの、そういったこう、まあ、接する機会、 子供の方からこうお年寄りの方たちも接していて、何かそこでこう得難い経験だとか、交流の温かみだとか、そういったのを知ることができた、そんなエピソードを聞かせていただいて、はい、もう死んだじいちゃんとばあちゃんの顔が浮かんできました。
ありがとうございます。なんかですね、本当、いろんなこう、やっぱ可能性がまだまだたくさんあるんだなと思いながらですね、いろんなことをやっぱりこう、経験させてあげたいなと思ってます。はい。
和田さん、こう、お話には聞いていましたが、吉本さんのお仕事、本当なんか素晴らしい、介護士のことについて、もう私全くもうほとんど知らないことだらけだったんですけど、こういったお話を聞くと、いや、なんだろう、介護士の、まあ、活躍している方たち、吉本さんの夢だったり、その、お仕事の素晴らしさとか、そこでのエピソードって、なんか、もっといろいろ聞いてみたくなりますね。
私も、隣で、毎回見させていただいてるんですけど、本当なんか毎回なんかドラマが起こってるというか、施設長をはじめ働いてる皆さんもみんな素敵な方なんですよね。
はい。
毎回なんかすごい温かい気持ちにさせてもらってますね。
いやありがとうございます。
とんでもありません。
あれそうだ。今はこういろんなお話を、聞かせていただいて。で、そうだな、こう、冒頭にもちらっとお聞きしましたけど、改めてその吉本さんの、まあ、お仕事の上でも、で、副業としても、で、介護士の方たちや、そこにいらっしゃる、まあ、お年寄りの方たち、皆さんもぐーっと、たくさんをひっくるめた、もう、究極的な夢、これが叶ったらもう、最高に幸せ。っていうそんなこう一番でっかい夢って何なんでしょうか。もう一回それなんかお聞きしてもいいですか。
あ、そうですね、本当にそのなんていうんですかね、先ほど冒頭申しましたけども、そのコミュニケーションがやっぱり一番重要になってくると思いますので、やっぱそのコミュニケーションのこうきっかけってやっぱこう会話がやっぱりこう重要だというふうに思いますので、その言葉っていうところにやっぱこう重きを置くとですね、やっぱりこう最終的に人間関係とかですね、そういったところにこうつながってくるのかなというところは私自身考えてます。で、やはりこう人との交流とかですね、そういったところを含めると、やはりその人間ドラマがやっぱりこうあるんですよね。その、はい、物売りとか物作りとかそういうものとはちょっとまたこう違った、その特殊なこう、まあ関係性がやっぱりこうあるんですね。人ってやっぱりこう難しいですので、まあ先ほど申しましたけど、その答えがないっていうところもありますので、やはり様々なこう人間ドラマがやっぱりこうそこにこう生まれてくる。その、まあ先ほども言いましたけど、人生のその最後、なかなかその私たちがこう、一般のこう、仕事をこうしてて、ね、接客業をしてて、私もコンビニエンスストアの営業マン時代に、その人の人生を知るっていうことはなかったんですよね。でもこの高齢者福祉の世界に入るとですね、その人の人生を知ることができるんですね。この方は昔こういうことをしていたとか、あ、この方は弁護士さんだったんだなとか、この方は校長先生だったんだなとかですね。で、こういう授業を教えられてたんだな、とかいうのがこう、わかる。ね、そういったそのなんていうのかな、やっぱり一つのこう魅力がやっぱりこうありますね。だからやっぱりその人をこうより知ることで、あ、やっぱりこの最後の瞬間やっぱり大事にしてあげないといけないなっていうやっぱ思うんですよね。だからやっぱりこう自分がもしね、その最後のこうね、まあ、瞬間をこう迎えるときに、やっぱりそういうのを温かく迎えてもらえるような、まあ、施設とか、まあ、そういったのはやっぱこう、究極の、まあ、施設なのかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。究極の施設、そういうのをおっしゃいましたけど、でも、なんだろう、吉本さんだったら、吉本さんの施設だったら、それがこう、必ず、叶うんじゃないかなっていう、なんかそんな風にも僕の中で勝手にこう、もういささか勝手に、いやもう叶うでしょ、はい、っていう風にこう思って
そうですね、いろんなこうやっぱりですねこう課題もたくさんあるんですけど、やっぱりこうそれに向けてやっぱりね行くっていうのはやっぱり夢に向かっていってるのかなっていう気はしますですね。
ありがとうございます。いやもう気がついたらですね、もう30分くらいずっとも
う30分経っちゃいましたから早いですね。
もう気がつけばね、もうずっと吉本さんのお話を聞かせていただいて、まあ、本音を言えば、いや、もうちょっといろいろ聞きたいことが残ってはいるのが本音なんですが、でも、ご安心ください。これはあくまで前編です。後編、この番組のテーマ、夢と失敗。まずはですね、前半パート、今日の第7回、私が中心として、吉本さんの夢についてをインタビューさせていただきました。次回の配信が第8回、8回は和田さんがメイン のインタビュアーとして、バトンタッチさせていただきまして、じゃあ今回 の夢に至るまでの過程での失敗談、挫折経験、いや苦労されたこと、そしてそれ を、乗り越えた上での今があると思うんですが、そんなお話を、次回の第8回では掘り下げてお聞きさせていただきたいと思います。改めてですね、よろしくお願いします。改めてですね、はい、今回の、夢と失敗第7回の配信、ゲストに吉本浩さんをお招きさせていただきまして、私田中と和田さんで、パーソナリティを務めさせていただきました。後半そして第8回は、同じく吉本さんにもう一度、ゲストで、お越しいただきまして、失敗の方を中心にインタビューさせていただく配信が待っていますので、前半をお聞きいただいた方はぜひ、いや必ず後半も次回の配信もお聞きください。改めて、吉本さんそして、和田さん、第7回の配信、ゲストにお越しいただきましてどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、リスナーの方たちも、お聞きいただきありがとうございました。次回の第8回の配信もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。